ウィークエンド。
こんにちは、ナビゲーターのニッキーです。さあ、ここからはワクワクウィーケンドパート2ということで、スポーツですね、スポーツのコーナー、略してワクスポの時間です。ということで、今日も青松さんよろしくお願いします。
はい、青松です。まあ、よろしく。さっきもいたんですけどね。
そうですね、
いろいろと初めての、はい、ワクワクウィーケンドのサウンドエンジニアという
ありがとうございました。
でしたが、はい、今度は、ね、まあ、スポーツですね。
ここからはあの、ね、本職ですから、
本職に戻ってきました、はい、ホームグラウンドへ
うまいですね、今日はね。いろんな表現を野球に例えるとか、
そんなことはない
スポーツ担当という感じがしますけども、
ね、はい、ということで、まあ、それは終わっちゃったんで、
もうね、2月も半ばですから、
もう、まあ、バスケですよ。
バスケのオールスターですね。
オールスター今週末ありますし、うん、はい、というわけで今日のですね、後半の特集はですね、桜ラジオ NBA 解説、はい、TK さんにお越しいただきましてですね、はい、
久しぶりですね。
そう、うん、ね、もうすごい出たくてうずうずした感じがすごい伝わってくるんで
そうですか。
いやー、またまた面白い、本当に、うん、もう2週分撮っちゃいましたんで、
あ、そう、
2週にわたって、
はい、
お送りしますので、はい、ぜひ今日後半部分まで聞いてください。
またマニアックな話も出てるからですか。
いやー、楽しいですよ、これも
ね、勉強になりますからね。
楽しい、はい、で、まあ、後半部分までお聞きください、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ではそういうわけで、この1週間のスポーツの話題でいろいろと盛り上がっていきたいと思いますが、今日はバスケ特集と言いながらも、まあ、まずは、まあ、メジャーリーグの話もしましょうかということです
ね。結構ね、やっぱ何かあるんですか、メジャーリーグ。
まあ、大したことないですけど、またスプリングトレーニングが始まりましたよ、うん、日本で言えば、まあ、菊池雄星投手が、
はい、
やっぱね、注目でね、はい、一挙手一投足が取り上げられてい
ますが、
あとね、ちょうどキャンプインした、木曜日かな、木曜日にキャンプインして、火曜日にキャンプインしまして、はいはい、続々ダルビッシュさんも入ってきてるし、うん、田中将大、マー君も来てるし、はい、で今年は結構皆さん、日本人の人たちは、まあ、調整順調みたいで、あ、まあ、大谷ですね。やっぱ大谷はね、5月から打者復帰だって。
ああ、うん、まあまあ、でも早いじゃないですか。
まだまだね、やっぱ、まあ、まだ、まだ、まあ、まあ、どうですかね、ちょっと早い、もうちょっと早いんじゃないかって言われてましたけど、うん、まあ、5月だっていうんで、
なるほど、
ね、大谷も今年も打者専念してますからね、
はい、
今年も、指名打者で20本ホームラン打つんじゃないかっていうのが、なんかどっかの予測はもうすでに出てましたよ、もう。うん、
そうですか。
いやー、そんな形ね。
いや、なんか取材に行ってる、ほら、知り合いいるじゃないですか、私た
ちの。はいはいはい
はい。やっぱりね、聞くと、やっぱすごいらしいです。彼は大物だと、本当に。
それは何故？
もうなんかその、もう、ボコボコ入るらしいですね、本当に。
ね、
その練習の時、左にも右にも行くと。普通の人はほら、左だけとかあるじゃないですか。
松井秀喜はレフト
とか。そう、だから松井なんて、っていう感じでしたけど。
いや、でもさ、なんだけパワーのある松井がホームラン打つのに困ってるのに、いやー、すごい、上には、まあ、まあ、僕、松井が別に劣ってると思わないですけど、すごいっすよね、う
ん、やっぱりすごいって言ってました。その他の、だからアメリカの他のね、他の国からの選手とも比べても、うん、もうすごいと。
やっぱ身長とバネですから、それがあります
ね。はい、
そうですね。で、さらにちょっと、まだ実はね、キャンプ始まってますけど、うん、
はい、
まだ決まってない選手もいっぱいいるんですよ、所属先 FA 選手たち。
そんな人たちいるんですか。
プライス・ハーパー、
それどうするんですか。自主トレ、
自主トレ、自主トレ、うん、だから去年もね、去年もありましたけど、やっぱり長い長期契約をちょっと嫌がる傾向にありますよね。
なるほどね。
からも
うね、
プライス・ハーパーなんて100億円超え確定なんですよ、もう契約。だからブライス・ハーパーとマニー・マチャドと、うん、有名なところでは、ダラス・カイクル、アストロズのサワンだった選手ですよね、うん、はい、あとは、クレイグ・キンブレル、
はい、
ボストンの、抑えピッチャーだったって。キンブレルなんか割と不安定な時ありますからね、結構フォアボールも多いし、ちょっと彼を 取るのに二の足を踏むってなんか分かる気はします。
あ、そう。
でも高額契約しか、ま、待ってないからね、どうするのかなみたいな気はします。
まあ、いずれはどっかに決まるんですか。
決まります。まあさすがに決まらないってことはないから、
シーズン始まる前には
何だね、多分ど
ですよね、
マチャドかハーパーどっちかは多分ヤンキース取りますよ。
あ、そう。
どっちかは多分取る。でヤンキースがハーパー取っちゃったらもうそれそスタントン、ジャッジ、
そうそう、
ハーパーですよ、外野が。
そかそか。そしたら誰かもういらなくなるじゃないですか。
誰だろうね。
誰ですか。
ジェイコブ・エルズベリーも分かんないし、ブレッドガードのも分かんないし、
ちょっと、ね、危ないじゃないですか。
危ないです本当に、うん、ね、でマチャド取ったとしてもね、内野手も埋まってますから ね、
ね、右
から
若手でね、
アンドゥファーとかトーレスとか、それもちょっと分かんないですもん全然。
そっか、
いやいや、
ね、難しいですね、
どうなんだろうね、うん、
はい。
そんなこんなで、メジャーリーグで、はい、続いてると NBA ですけどね、うん、我らがジェームズ・ハーディン JD ですよ。あ、違う、マジだ、ジェームズ・ハーディン JH か、JH、
はい、祭り、ハーデン祭り、
ハーデン祭り、まだ続いてますよ、は
い、まだ続いてる、
まだ続いてますよ。この前のネットね、
あ、そっか、すごいな。
月曜日の試合がですね、これダラス・マーベリックスの試合だって、
はい、
残り2分で、うん、20点しか取ってなかったんですよ、ジェームズ・ハーディン、
はいはい、
でついに終わりかと思ったら、
はい、
残り2分でパンパンパンパンって取りまくって、うん、あっさりと30試合連続をやってしまい、またヒョーンって入れるんですよね。この辺もね、TK さんがすんげー解説、詳しく解説しますよ。ハーディンは来週かな、来週。
なるほど、それ楽しみだな、どういう風に解説するんだろう、うん、
はい、さらにそのネットね、で水曜日には31試合目、31試合連続30ポイントを達成でございましてですね、うん、はい、あっさりこれは、ミルウォーキーバックスかな、うん、やりまして、あ、まじだ、ティンバーウルブス、ティンバーウルブス戦で31戦目で、歴代2位タイに並んじゃいましたよ、ジェームズ・ハーディン。で歴代2位は、上はね、これね、1位も2位も同じなんですけど、ウィルト・チェンバリンっていう、もうすごい1960年代の選手、
レジェンド系ですね、
レジェンド系ですね、は
い、
もうね。でチェンバリンさんが持つ、うん、歴代2位の記録は31試合連続得点に並んだ。
なるほど。
でちなみに、1位もこのビルト・チェンバリンさんなんですよ
すごい人ですね、そうそう、名前初めて聞きましたよ、こんなすごい人、
今回すごいね、いろんなところに出てくる、はい、でここで1位は何試合やったかっていうと、うん、65試合
ウィルト・チェンバリン
ウィルト・チェンバリン65試合ですよ、65試合連続30点取ってるんですよ今ジェームズ・ハーディン
見たことないですね、
全然知らないけど、
はい、
31試合連続だけど1位は65試合だから、まだまだ全然先は長いんですけどね。
そうか、そんな昔にまだまだいらっしゃったわけですね、そういう方が。
そうですね、そう、
すごい。
でそんな感じで、もう一個ね、NBA の記録系で言うと、
はい、
これはですね、 OKC のウェストブルックですよ、
はい、
ウェストブルックがね、トリプルダブル、
トリプルダブル、はい、
得点とリバウンドとアシスト、この3つが両方とも全部2桁いったってことですよね。
わ、それは、うん、それはまあすごいですね。
得点はね、大体いくけど、
アスレティックアビリティにびっくりですね、
もう全てがね、はい、で何年前かな、彼が MVP を取った時は、うん、1試合と年間40試合いいトリプルダブル取ったんですよね、うん、それで MVP に取ったことなんですけど、
はい、
今回は10試合連続トリプルダブル、
すごいですね。
で、これ NBA 記録更新した、
記録になったんですか、
樹立しました。ね、コービーとか MJ とかが持って、ね、レブロンとか持ってる記録を全部塗り替えてしまった
んです
ね。
す
アシストがね、やっぱすごいっていうのがあるね、そうですよね。
うん、
もうハーデンハーデンは全部自分で一人で決めてきちゃうけど、
ね、誰かいるんでしたっけ、アシストできる人ね。
あの
ハーデンさんの、
ハーデンさんはいないね。
もう全部、
ね、
ハーデン全部自分で入れちゃう。
これまあ、これ TK さんに言われたことも言っちゃうけど、はい、ハーデンは
どうなんですか、
ね、アシストされないで、
うん、それでいいんですか、
自分で行っちゃう。まあ、よくね、してくれる人はいないから、しょうがない、しょうがない、
ううんうんうん、
ワンマンチームぶっちゃけ、
なるほどね。
でもね、それウェストブルック、まあ、オーケーションもぶっちゃけ、まあまあ、うん、あとね、やっぱね、PG13 ですよ、
うんうんうん、
ポール・ジョージ、
はいはい、
ポール・ジョージももう大爆発してますからね、もう40試合ポイント以上の試合が何個も何個もあるから、うん、
素晴らしい。
もうね、ウェストブルックとポール・ジョージの2人で、もう手取りまくってるっていう試合、はい、チームですよね。
なるほどね。
まあ、これ、そういうか、全部 TK さんがこの前言ったことを全部
言って
ますけどね。
これからそれを聞くんじゃないですか、
ね、
私たちは。
でもね、それはね、でもね、あ、そう、というわけで、今日これから、まあ、企画コーナーでインテンシブトークということで、はい、TK さんですけれども、
はい、
2週にわたって、うん、イースタンカンファレンスの、後半戦展望と、うん、ウエストカンファレンスの、後半戦展望、
はい、
まあ、2週やるんですけど、
あ、そうか、
で
もね、今週はね、イーストとウエストと分けてね。
そうそう、だから、はい、ウエストブルックとかハーデンの話は、ね、来週になっています、ね。
なるほど。
今週はまずイースタンなんで、
ね。わかりました。
じゃあ、そんな話を、してくれますので、じゃあ、 後半戦の企画コーナーこれから行きますんで、ぜひぜひじゃあください。ちょっと休憩、
あ、休憩ね、はい、休憩です、休憩します。
あ、まあ、じゃあニキさん今日これおしまいだ。お疲れ様でした。ゆるいな。
そうだ、この後は TK さんが、
TK さんが、はい、ね、
ということで、じゃあまた来週もよろしくお願いします。聞いておきます、ね、はい、TK さん、はい。
桜ラジオ、
ソケでは TK さん、どうもお久しぶりです。
ご無沙汰してます、よろしくお願いします、
よろしくお願いいたします。先週の木曜日ですね、あのトレードのデッドラインとなりまして、いろいろとの動きがあります。それで今週末はもうオールスターということで、 NBA もそろそろシーズン後半戦で佳境を迎えてくるわけではございますが、今週から、今週来週2回に分けてですね、イースタンカンファレンス、ウェスタンカンファレンスのですね、NBA 後半戦の展望を、TK さんとともに行っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
では早速ですが、イースタンカンファレンスですけれども、どうですか、このまでの流れというのは割と予想通りな感じですか。
そうですね、前回の出させていただいた時には、ラプターズとバックスが、非常に好調な滑り出しで、セルティックスも好調でしたと、で、インディアナペーサーズも、上位4つで、少し、フィラデルフィア76ers が足踏みをしていて、ジミーバトラーどこ行くのかっていうような話で終わってたと思います。それを経てですね、今そのオールスター前まで来てますけれども、やっぱりバックス好調で、ひた走ってます。で続く、ラプターズも、エースのカワイ・レナードを、休ませつつですけれども、非常に勝ち星伸ばしてうまくやってると思いますね。で、76ers も勝ち星を伸ばしていて、先ほど言ったジミー・バトラーがうまく獲得できたというのもあって、うまく伸びてますね。
なので、まずバックスの話からですけれども、やっぱりバックスはヤニスですかね。
ヤニス・アデトクンポ、今回、オールスターでも最多得票取りましたからね。で、そうですね。で、ウエストはレブロンが取りましたけど、2人で一緒に、ドラフトをして楽しそうにしてオールスターに臨むと。でやっぱり彼を中心にやっていて、この前お話しした通り、やっぱりパッシングゲームが徹底できているのが非常にいいですね。で彼の、リストリクティッドエリアっていうのはバスケットのコートにあるんですけども、いや要するにリングの非常に近いところの、フィールドゴールの成功数っていうのが他の選手よりも100本ぐらい多いんですよね、彼。
その100本ですか。
で、センターの選手ではないにもかかわらず100本多いっていうのは、やっぱりそのペネトレートして相手を置き去りにして抜いて、その後イージーにダンクとかできちゃうので、そういったプレーが、スペーシングをうまく使ってるチーム、パスもよくできて、ガード陣が優秀と。で今回チームメイト の、クリス・ミドルトンっていう選手も初めてオールスター選ばれて非常に嬉しそうでしたけども、外角も合わせ持った非常にバランスの取れたチームだと思ってます。
現在2位の、ラプターズでございますが、シーズン開幕から、ラプターズ今年こそイースタンカンファレンスするんじゃないかみたいな話、ファイナルもあるんじゃないかと言われてまして、今も2位といい位置にいますが、トレードデッドラインギリギリで、グリズリーズのガスルを獲得しました、ね、
そうですね、これ非常に大きいと思いますね。もともとのチームの課題というか、チームのスタイルがラン&ガン主体だったので、よく守ってよく走る、でその走りに合わせてポイントガードのローリーがアシストを重ねていくというような展開なんですけれども、どうしてもハーフコートオフェンスになった時に、インサイドが弱いというのもあったので、シックスマンみたいな形で出ると思いますけども、マーク・ガソルがそういったスローなバスケットのところで核となって、くれれば、トロント・ラプターズも非常に、イーストのやっぱり中心になってくると思いますね。
ね、あのカワイ・レナードが今シーズン移籍して、なんかちょっとメディアからの受けが良くなかったような印象があって、なんか彼が出ると勝てないみたいな、なんかちょっと変なレッテルが働いた時期も
ありましたよね。まあそうですね、まあ、恩師である今、サンアントニオスパーズのポポビッチからはお前はエースになれなかったみたいなこと言われてましたけれどもまあそうは言ってもやっぱり残してるスタッツ 26.7 点ぐらいポイント取って、リバウンドも取って、アシストも少ししてっていう、まあ、非常に優秀なスコアは、成績は残せてるんだろうなと。で、まあ、ポイントガードのローリーとか、まあ、非常にクレバーな選手なので、まあ、非常にヘッドコーチ、まあ、今年、初めて NBA のチームを指揮を取るヘッドコーチですけれども、非常に合ってるんじゃないかなっていう気はしますね。ただ、最後の、まあ、接戦がこれから多くなってくると思うんですけれども、まあ、その時にどうしてもカワイ・レナード頼りになってしまう、でオフェンスの、まあ、そういうオプションの少なさっていうのがちょっと、まあ、まあ、後半戦およびプレーオフで向けてどう出てくるかなっていうのは気になりますね。
だと思って、もう僕その前回ね、TK さんって言った時に聞こうと思って忘れちゃったんですが、ね、フィラデルフィア・シクサーズで、2017年のドラフト1位 の, フルーツを放出しちゃってますけども、これはね、シクサーズといえばその3年連続ドラフト1位を取ったということで、はい、すごい注目されてますけど、それを彼に出しちゃって。
そうですね、まあ、シーズン開幕の時はスターティングに使いつつ、まあ、ただまあ、要はサードクォーター、フォースクォーターのスタートは JJ レディックを使うみたいなことをヘッドコーチは言っていたぐらい、ちょっとやっぱり健康面で問題が、まあ、課題というか、まあ、ちょっと、まあ、首脳陣からは、まあ、なかなか支持を得られなかったと。で、まあ、満を持して出して、まあまあ、マジックから、まあ、主力の選手と、まあ、ドラフトピックも2つもらえたっていうのもあって、まあまあ、極端な話1対3のトレードだったので、まあ、シクサーズとしては悪くなかったのかなって気がしますね。で、まあ、もっと個人的なところで言うと、このフルーツも、マジックに行って、まあまあ、なかなかシクサーズで輝けなかったところを、まあ、自分がドラフト1位っていうのを誇りに持ってですね、まあ、もうちょっと復活して、まあ、ゼロからですけれども再起を、ね、期待して頑張ってもらいたいなって気がしますね。
で、彼もまだ若いですもんね。
そうですね。でそれって、まあ、このトレードでですね、やっぱり一番この勝ち組だなという気がしているのはやっぱりシクサーズだと思いますね、うん。まあ、この JJ レディックも入れて、ベン・シモンズとジョエル・エンビードで、ジミー・バトラー、まあ、あと残りのピース誰かなというところを見た時に、まあ、クリッパーズのですね、トビアス・ハリスっていう選手をうまく取れました。まあ、この、まあ、トレード自体は選手の数で言えば3人対3人なんですけど、まあ、シクサーズはプラス3つのドラフトピックを渡してるので、まあ、6対3みたいなトレードなんですよね。で、まあ、それぐらい、まあ、ハリスが欲しかったっていうのもあります。その、まあ、パワーフォワードのポジションのピースっていうのが最後のピースだったので、まあ、この5人 JJ レディック含めた5人っていうのが確保できれば、まあ、長期的に、このシクサーズっていうのはこのイーストを牽引していくんだろうなというようなチームになってますね。
本当に、まあ、ジョエル・エンビードすごいですからね、うん、もう大活躍ですからね。もう
ちょっと規格外ですね。もうシャックの思う量がしてるような、まだまだ若いですから、25歳いってないですからね、まだまだだと思います。
いや、じゃあこれからシクサーズ黄金時代が来るといった形ですね、うん。ですから、まあ、今上位のチーム、これは上位はやっぱりもう揺るぎない感じですかね。
そうですね。加えて、まあ、ボストン・セルティックス、まあ、ちょっと先週ですかね、右膝ちょっと捻挫しちゃったカイリー・アービングを中心に頑張ってますけれども、まあ、この怪我明ければ適応しますけれども、まあ、主な、コアメンバーの入れ替えなく、トレードも特に動きなく、まあ、セルティックスが、まあ、イーストの4番目っていうところで上位に食い込んでくるんだろうなと。まあ、ちょっと怪我という意味で言うと、インディアナペーサーズの、ビクター・オラディーポ、オールスターにも選出されてたんですけど、ちょっと、膝の上の腱を切ってしまったって大怪我をしてしまったので、まあ、ちょっと、まあ、プレーオフ戦線からは少し、離脱してしまうのかなっていう残念なところですね。
なるほどですね。まあ、プレーオフは、ね、上位8位までということですけれども、それ今のプレーオフ争いで、ね、進出、まあ、外でもこれから注目のチームというのはどこになりますか。
そうですね、今僕ちょっと注目しているのはマイアミヒートです。今勝ち星今時点では25勝30敗、 で、まあ、ちょっと負けが先行していて、まあ、おそらくイーストは、ウエストと比べて、まあ5割の勝率であれば、まあ、プレーオフいけるというような目線で、考えていくと、まあ、結構ですねアウェーで勝ててるんですよね、マイアミヒートっていうのは。
そうなんですね、うん、
まあまあ、残り数とか考えるのも、まあ、そのアウェーで勝てたっていうのもあって、まあ、裏を返すと残りの試合数を考えるとですね、実はホームが結構多いと。
あ、なるほどですね。
で加えて、まあ、強敵である西ウエスタンカンファイナンスのチーム と、あと8試合だけ、逆に言うとイーストは17試合残ってるんですよね。だから、まあ、あのイーストのチームにうまく勝ち切ってで勝ち星重ねていけば食い込めると。まあ、どうしてまあ、アウェーですごい、勝っててるのは、まあ、やっぱりドウェイン・ウェイドが今年で引退だっていうのも言われていて、まあ、どうしてもそのね、そのアウェーで頑張ろうっていうところが非常に大きくて、ね、まあ、結構アウェーですごい活躍できる選手で、さすがに今年もオールスター最後、選ばれてますけれども、まあ、非常に潜在能力ポテンシャルは高いチームだなって気がしてますね。で、まあ、あとはブルックリン・ネッツ。
ああ、ネッツですね。
まあ、ちょっと僕個人的には不思議ではあるんですけれども、まあ、今29勝29敗ということで、まあこの前半戦のところで、まあ、勝率5割にいけてるのっていうのが、まあ非常に良かったんだろうなと。で、まあ、残りの試合数のホームアウェーのところでいうと、まあ、ちょっとアウェーの方が多いんですけれども、まあ、ここもうまく5割で切り抜いてくれれば、久々のプレーオフいけるのかなって気がしますね。
そうですね。1月がすごい勝率が良かったってなんか出てましたよね。
ちょっとなんでってよくわからないですね。
ま
あ、ラッセルがね、ポイントガードでオールスターオラディーポの代わりに選ばれましたけど、やっぱり彼がスコアリングもいいですし、まあ、アシストもちゃんと決めてくれるので、まあ、そのが非常にヘッドコーチで計算しやすいんだろうなって気がしますね。
なるほどですね。ね、ネッツの話であれなんですけど、まあ、僕はやっぱニックスファンなんですけど、はい、まだまだちょっと暗黒時代は続きそうです。
そうですね、トレードのお話でつなげますと、まあ、もともとドラフト上位でピックしたポルジンギスっていう選手、うん、まあ、去年不運にも ACL を切ってしまって今リハビリ中ですけれども、まあ、彼も含めて、もうダラスマーベリックスにトレードしたというのもあって、まあ、ちょっとまあ、再建に向けて、まあ、どうなるかと、まあ、シーズンオフのですね FA の、ところでカイリー・アービングであったりケビン・デュラントを取れればっていうような話まで盛り上がってるのもあります。
なんかでもニックスはやっぱりあれなんですかね、なんかやっぱ特別なチームなんですかね。
ただね、シクサーズみたいにドラフト上位を、温存して我慢して魅力あるチームにしてっていうところができないのがちょっと残念ですね。
なんか最近のなんかの資料でも結局この NBA で一番資産価値があるチームはニックスだって出てましたけど、そういうもんなんですかね。
そうですね、やっぱりニューヨーク の、 そのマディソンスクエアガーデンを持ってる、まあ、そこで試合するチケットの値段とかもやっぱり他とも全然違いますからね。まあ、そういうのも含めた球団の価値も入ってるかと思いますね。
最近ではマディソンスクエアガーデンで誰が歴代最多得点を取ったとか、そんなニュースにいただけですね。ハーデンが60点取ったとかも、
そうですね、まだメロが持ってるとかですね。はい、
ですからね、ちょっとまだまだね、暗黒時代が続きそうな、まあ、ニューヨークニックスではございますが、なるほどですね。とかってなると、やっぱり、まあ、バックス、ラプターズ、シクサーズ、セルティックスあたりが上位ということですね。
そうですね。
でぶっちゃけどうですか、まあ、ちょっと、まあ、プレーオフの先にもあるんですけど、ファイナル進出は現時点だとどこですかね。
僕はミルウォーキーバックスですね。彼ら の、 すごいプレーオフの前にですね、レギュラーシーズン頑張ろうっていうインセンティブって、おそらく去年のプレーオフを経てだと思うんですよね。で去年は、確か7番目か8第8第87シードですかね、で進出していきなり1回戦です第2シーズンのセルティックスと当たってしまったと。でそこで実は、お互いのホームを取り合って第7戦までもつれてるんですよね。まあ、ここで彼らが学んだのはやっぱりホームコートアドバンテージをプレーオフで取っておくのが一番大事なんだろうと。
なるほどですね。
いうのが働くので、まあ、ちょっとね、野球の MLB ではね、アウェーでも勝ったりとかよくありますけど、まあ、バスケットでやっぱりホームが圧倒的に有利なので、 まあ、そのインセンティブで、まあ、やるモチベーションを持ってですね、まあ、レギュラーシーズンこのラプターズの争いまだ、ね、1,2 ゲームぐらいの差ですけれども、まあ、ここはもう勝ち切りたいと彼らは思ってるんだと思います。あの緩めることなく
プレーをずっとホームの試合数が多いのを、まあ、取りたいと。なんか、ね、NBA がやっぱホームの方がなんかその得意だっていうのはなんか有利っていうのはなんかある
か、まあ、やっぱりファンの方ですよね。場所によってやっぱりあの応援行けないですからね、ウエストとイーストとかになってくると、うん、まあ、多少混じったイースト同士だったら混じったりしますけれども、やっぱりあの地元のファンの方の声援であったり、まあ、普段あのシューティングし慣れてるリングだったりもするので、まあ、やっぱり気持ちの良さは違うと思いますね。
観客も2万ぐらいしかないですよね、はい、それがほとんど地元のファンだったらそれはまあ声援もすごいですもんね、うん、なるほど、そうですね、分かりました、あっという間でしたけども、イースタンカンファレンスの、はい、展望ありがとうございました。
はい、楽しみです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そっそそっそほ
ー、さくらレディオン。
それでは週末の注目スポーツ中継の情報になります。というわけでもう今週末は NBA のオールスターということでオールスターウィークエンドの情報になります。金土日とさまざまなイベントをやっておりましてですね、それ一つ一つ紹介いたします。まずは金曜日ですけれども、インスタンタイム午後7時からセレブリティーゲーム、バスケ好きの著名人たちが、ワンスカワンスカ遊ぶ試合ですね。そちらがESPN でやってます。で続いては土曜日ですね、土曜日、午後8時から、TNT でダンクコンテスト、スキルチャレンジ等々、NBA のスーパープレーというかスーパースキルのコンテストがやりますので、ぜひご覧くださいませ。そして本ちゃんですね、本ちゃんは、日曜日になります。日曜日の、20時から、TNT と TBS ですね、こちらで、オールスターゲームやりますね。今年もちょっと、まあね、イースタンウェスタンみたいに分かれてるわけじゃなくて、最多得点、最多得票数の方がですねそれぞれリーダーになりまして、まあ、チームを作るといったことでですね、まあ、チームレブロン対チームヤニス、ヤニスはですね、今年大ブレイク MVP 候補とも言われている、バックスのヤニス・アンテポークンポですね。彼が得票が高かったので、レブロン・ジェームス、まあ、ベテランとヤニス、若手ということで、対照的なチームなんですけれども、レブロンのチームも、ケビン・デュラント、カイリー・アービング、カワイ・レナード、アンソニー・デイビス、クレイ・トンプソン等々、素晴らしい、すごいメンバーが集まっておりまして、対する、チームヤニスですね、こちらもステファン・カリー、ジョエル・エンピード、ホーネッツの下ケンバ・ウォーカー、ピストンのグリフィンなどなど、もう上げ始めたら、まあ、ラッセル・ウェストブルックも、ね、サンダース、いますよね。これやっぱ楽しいのはあれですよね、いつもチームメイトのケビン・デュラントと、ステファン・カリーが別のチームで対戦すると。クレイ・トンプソンもレブロンのチームにいるんで、デュラント・トンプソン VS カリーみたいな、そんなに目線もあるということで、まあ、これもまた面白いかなと思いますね。こちら、日曜日の、イースタンタイム午後8時から TNT と TBS で、放送となります。ぜひぜひご覧ください。30分にわたりお送りしてきたワックスポ、そろそろ別れの時間になります。来週も、TK さんの、マニアック解説第2弾後半戦、今度はウェスタンカンファレンスの後半戦展望になりますので、そちらもぜひぜひ楽しみにしておいてください。それではワックスポ、そろそろ別れの時間です。皆さん良い週末をお過ごしください。